関東特集1、心筋梗塞や脳梗塞の発症、新型コロナウイルスの重症化リスクを避けるため、生活習慣病を予防しよう。問い合わせ、保険年金課、保険業務係、電話 972-1505。 今回の特集は、食事や運動などの習慣が原因となり発症する生活習慣病を予防し、特定健康診査、特定健診について知っていただくことが目的です。新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえ、特定健診の受診の時期は、受診予定の医療機関に事前に確認の上、受診いただきますようお願いいたします。普段から通院されているという方も、治療のために行う検査と特定健診では発見できる内容が異なる場合がありますので、かかりつけ医にご相談ください。また、受診される際は、感染防止策に十分に配慮いただき、各医療機関の感染防止対策に従っていただくようお願いいたします。新型コロナウイルスと生活習慣病のお話、特定健診の勧め、社団法人柏原市医師会会長、医療法人藤江クリニック、藤江博史先生、生活習慣病とメタボリックシンドローム、新型コロナウイルス感染症が流行し始めて1年以上になります。当初より基礎疾患のある人は感染すると重症化しやすいと言われていました。基礎疾患とは何でしょう。心臓病、呼吸器疾患、脳血管障害、腎臓病、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満症などを言います。基礎疾患となるのが、すなわち生活習慣病で、生活習慣病と強い関連性を持つのが、メタボリックシンドロームです。メタボリックシンドロームの診断基準は、2005年4月に発表され、特定健診の実施を前にして、2007年にはマスコミにも大きく取り上げられ、注目されました。改めて、メタボリックシンドロームの診断基準を紹介しますと、腹囲が男性では85センチ、女性では90センチ以上で、1、中性脂肪150mg/dL以上、または善玉コレステロール40mg/dL 以下である。2、収縮期血圧130mHg 以上、または拡張期血圧 85mHg 以上である。3、空腹時血糖 110mg/dL 以上である。この3項目のうち、2項目に該当する場合、メタボリックシンドロームと判断します。検診を受診して、自身の健康状態を知る。厳しい条件の項目もあり、腹囲で一喜一憂するのもナンセンスとは思いますが、メタボリックシンドロームに該当したからすぐにどうなるというのではなく、まずは自身の健康状態に気づくことが大切なのです。国保の特定健診はもちろん、働いている方の各事業所で行っている健診でも、健康状態を把握することができます。また、働いている方のご家族で、40歳以上の方も特定健診の対象となります。ぜひご家族にも受診をお勧めください。もしもメタボリックシンドロームと診断されたら、メタボリックシンドロームになったら、食事療法と運動療法を試みましょう。まず、食事療法としては、1日の摂取エネルギー基準値を設定し、これを守ることです。標準体重、単位キログラムは、BMI、ボディマスインデックスを22として、身長、単位メートル、 ×身長 ×22 で算出します。また、1日の摂取エネルギー単位キロカロリーは標準体重 ×25 で計算できます。食事内容、摂取法については、特定保健指導を受けることができます。次に、運動療法ですが、ランニングなど激しい運動を急に始めるのではなく、安全な有酸素運動であるウォーキングを1日30分ぐらいから始めてみましょう。免疫力を上げて感染・重症化を避ける。軽度の運動でも継続している人は免疫力が上がり、新型コロナウイルスに感染しにくく、重症化もしにくいと言われています。当初、重症者が欧米人に比べて日本人に少ないのは、人種特性や BCG 接種の有無が関係するなど、いろいろな説が出ましたが、案外、欧米人に比べて日本人に高度肥満が少ないこともポイントかもしれません。まずはワクチン接種を。新型コロナウイルス感染症に対して今からすぐの体重のコントロールは難しいと思いますので、今はまずワクチン接種をお願いします。保健センターでの集団接種と開業医での個別接種に医師会が全力を挙げて協力しています。柏原市は十分なワクチンを確保していますので、安心して接種をお待ちください。生活習慣病を引き起こすメタボリックシンドロームはなぜ怖い？日本人の死亡原因の上位を占めるがんや脳血管疾患などの生活習慣病、その病を招く一因となるものが内臓脂肪の蓄積、血圧や血糖値の異常などが起きている状態、メタボリックシンドロームです。この状態になると動脈硬化が発生、進行し、狭心症や脳梗塞などの生活習慣病の発症につながります。また、新型コロナウイルスに感染した場合、重症化する可能性があります。生活習慣病の発症を防ぎ、新型コロナウイルスに罹患した際の重症化リスクを下げるためにも、特定健診で体の状態を知ることが大切です。特別なことはしなくて OK。できる範囲で生活習慣を見直そう。日々に取り入れたい生活習慣病予防3ポイント。生活習慣病を防ぐため、まずは次の3ポイントを実践し、生活を見直してみましょう。1. 野菜を毎日一皿プラスする。炒めたり茹でたりするとかさばらずに食べやすくなります。 2. 塩分摂取は毎日マイナス 2g を意識する。だしや香辛料を使い上手に減塩しましょう。 3. 運動を毎日プラス10分する。日常生活の中でできるながら運動で無理なく気軽に続けましょう。特定健康診査に移行。対象、4月1日現在、柏原市国民健康保険の被保険者で40歳から74歳の方、受診日当日に国保の資格がなくなっている場合は受診できません。75歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度の健康審査を受診できます。受診期間、6月1日火曜日から11月30日火曜日まで。実施場所、大阪府内の特定健診実施機関。費用、無料です。本来約8500円かかる受診料が国保では無料。社会保険に加入されている40歳から74歳の方は、ご自身の加入している健康保険で特定健診を受診できます。 勤務先または各保険者の窓口へお問い合わせください。特定健診受診の流れ。1、保険年金課から封筒が届く。封入されている特定健診、特定保険指導利用の手引きと特定健康審査受診券を確認する。2、大阪府内の特定健診実施機関に電話で予約する。特定健診の受診が可能か、受診される前に必ずお問い合わせください。3、予約した日時に医療機関で受診する。受診の際は必ず特定健康審査受診券と被保険者証の両方が必要です。4、約2ヶ月後、保険年金課から結果通知または特定保険指導の案内が届く。特定保険指導の対象となる方は、受診されてから約2ヶ月後に行う特定保険指導実施日に健診結果をお渡しします。特定保険指導とは、特定健診の結果がメタボリックシンドローム、またはそれに近い状態で生活習慣病の発症リスクが高いと判断された方を対象に行う専門スタッフによるサポート制度です。保健師や管理栄養士などが無理なく生活習慣や健康状態を改善できるよう3ヶ月間、支援レベルによっては6ヶ月間サポートします。メタボの状態が続くと動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる病気を招きます。動脈硬化は自覚症状がないまま進むので、早めの対応が必要です。
関東特集2、避難所での新型コロナウイルス感染症対策。問い合わせ危機管理課、電話 972-1529。 感染症予防にご協力をお願いします。新型コロナウイルス感染症が蔓延する状況で自然災害が発生した場合、避難所には不特定多数の方が避難して生活するため、密閉、密集、密接の3つの密が発生し、感染拡大が非常に生じやすい環境となります。避難所運営においても、換気や避難者同士の距離の確保、消毒などの対応を行いますが、皆さんの自助により少しでも感染リスクが軽減されるようご協力をお願いします。避難所へ避難するときのお願い。1、できる限りマスク、消毒液、体温計のご持参を。マスク、消毒液、体温計が不足しています。できる限りご持参ください。また水や食料などの一般的な非常持ち出し品もできる限りご持参をお願いします。 2、 手洗いや手指消毒、マスクの着用をお願いします。感染拡大防止のため、頻繁な手洗いや手指消毒、マスクの着用をお願いします。3、避難所での健康状態の確認にご協力をお願いします。受付時や滞在時に行う体温測定などの健康状態の確認にご協力をお願いします。また、発熱や咳などの症状がある場合や、体調が悪くなった場合は、速やかに避難所担当職員にご報告ください。その際は、専用スペースに移動していただく場合があります。4、十分な換気と避難者同士の距離の確保にご理解をお願いします。避難所内では、十分な換気を行うとともに、避難者同士の距離、2メートル程度の確保を行いますので、ご理解いただきますようお願いします。 防災行政無線電話応答サービス、防災行政無線屋外スピーカーから放送した内容が聞き取れなかったときや、もう一度聞きたいときは、次の専用ダイヤルに電話することで確認できます。電話 072-971-4956 至急コール。注意事項、通話料がかかります。無線放送終了後から利用できます。放送された録音内容は24時間で消去されます。回線が混み合いつながらない場合は、少し時間を空けておかけ直しください。問い合わせ、危機管理課、電話 972-1529。 6月17日木曜日10時から、 J アラート全国瞬時警報システムによる訓練を行います。気象庁が緊急地震速報の訓練報を配信し、受信機 J アラートを経由して市内各所の防災行政無線に緊急地震速報のメッセージが自動的に配信される訓練を実施します。放送内容、予定、チャイム音、こちらは柏原市です。ただいまから訓練放送を行います。チャイム音、緊急地震速報、大地震です。大地震です。これは訓練放送です。かける3回。こちらは柏原市です。これで訓練放送を終わります。チャイム音。断水に備え、水道水を備蓄しましょう。大きな災害が発生した場合、広い範囲で断水する可能性があります。災害の発生直後は混乱し、皆様に水が行き渡るまでに数日かかることも想定されます。災害に備え、1人当たり1日3リットルの水を3日分、ご家庭で備蓄していただくようお願いします。また、お風呂の残り湯はすぐに捨てずに貯めておくと、トイレなどの生活用水として使用できるため、いざという時に役立ちます。緊急時における上下水道部からの情報提供。台風や地震などの災害が発生し、上下水道部から皆様へ緊急でお伝えする情報。断水に伴う応急給水、停電に伴う水利用の抑制依頼などがある場合は、広報車や防災行政無線などを利用します。断水が発生した場合などは、電話が大変混み合い、お問い合わせにすぐ対応できない可能性がありますので、できるだけ上下水道部から広く発信する情報にご注意ください。